それでは今日はヨハネの前の続きですが、ちょっと重なっているところがあります。このヨハネのこの5章をするときに、こういうところを取り出して安息日と主の日だなんて言ってタイトルで話すこともまず、なかっただろうと思います。これはこの前のところですね、なぜそのようにしたかというと、38年間もずっと苦しんで待ちに待って忍耐を続けておった人ですね。その人がイエス様が来てくださって癒された、床を買って歩きなさいと、そうした、ただそれだけのこと。その日は安息日だったと。安息日とも安息日とも呼んだりしますが、ユダヤ人たちはですね、あ、よかったねと、すごいイエス様力があるねと言うかと思ったら、そうではなくて、ね、安息日だ、床を立ついでいくことは立法では許されていないんだぞとか、そんなことを言い出した。見当違いも甚だしいですよね。まあこれだけですね、人の苦しみや悲しみに感じる心にあって、機械的に立法を守っているかとかばっかり見張っていたと、全くですね、その意味がなくなっていたということをわかるわけです。まあこういうことをイエス様は全部見抜いた上で、そしてみんなの前です、みんな見ているところであえて生かしたわけですですね。そして誰がそのとこを担いで行けと言ったのか。さっきイエス様さっとその場合は抜けたから、後で行った時にイエス様が前言ったとこですね、罪を犯してはいけない、もっと悪いことが起こるかもしれないと言われて、何らかのこの長い病気の人は何かかなり重い罪を犯したということがあったと推察もできるところです。でけれどもこの人はですね、周りのユダヤ人が非常に怒るだろうということは分かっていたけれども、自分を癒したのはイエスだと。そのためにユダヤ人たちイエス迫害が始まったとあります。病人が癒されてですよ、その簡単なベッドを取り担いでいった。これから憎み始めた。もう現代ではとてもわからないですよね。まず初めて読んだら何のことはわからない。なんでこんなことを迫害するのか。まあ、中国みたいにですよ。中国が圧迫して強制的に従わせようとしたら、学生たち、若い人、たくさんの人たちが反対してデモやった。これは自分には合わなくなるぞと思って、もう、ひどい弾圧を始めた。これはもう本当にひどい弾圧を始めたわけですね。若い学生たちもたくさん、そのもっと前の天安門事件では、大量の人たちが反対してですね、自由と民主主義を求めて、膨大な量の人が集まったわけです。だからそれをですね、軍隊を派遣して、20万とも、それを自分の国を打ち始めたわけですよね。私も若い時、非常に驚いてあれを見たのをいたします。そのような姿勢と、プーチンという人の姿勢からスターリンとか、似通ったものがありますけれども、まあ、そういうふうに自分たちの体制が揺るがされる、そこで激しい憎しみを持って、迫害するなら、これは、こういう悪い人もいると。だから、ここの場合は全然そういう体制にどうこうではなかった。担い上げていった。でも、この立法こそは一番大事だと。自分たちはそれを守っているんだと。自分たちはそれを管理しているんだっていうふうな気持ちの人は、そういう平気で破ってですね、堂々と言うって言った。自分たちのやはり体制が揺らぐというふうに思ったわけですね。これは徳川が、あるいは豊臣秀吉が、キリスト者たち、ポルトガルでキリシタンという発音になるか、クリスチャンのことですね。迫害自然だのは、一番トップなのは、秀吉でも、あるいは家康でもないと。キリストだと言い出したから、自分たちを根本から揺るがす奴らだと。何のこと、どんなことをしてもやっつけると。そうなった。要するに、こういう、例えば、圧政者の自分中心主義が、ああいうこと、壮大な迫害の歴史になってきた。今のプーチンもそうですよね。NATO が大きくなったら、あるいはそこでですね、自分の支配力、大きくしようというのが壊されると。 そこであんなふうなことをやり出したということですが、ですから、ここでですね、この安息日っていうのは、はるか前から、彼ユダヤ人の指導者たちが非常に重要視した。それは現代においても大事なんですね。だからその印がこのように世界中で日曜日に集まってきてるわけ。これは旧約聖書は土曜日だったわけだけども、それから続いたらずっと3000年というかずっと続いてきたわけです。時代とともにあらゆる規則、そういったものは壊れて変えていく、変わられていくんですよね。だから日曜日に集まって礼拝をしようってことは、あるいは土曜日安息日を含めますと3000年以上ずっと続いている。そのぐらいですよ。人間が作った決まりなんかすぐに変わるわけです。今また自民党がですね、極めて多数の犠牲者を出したからこそですよ。日本が引き起こしたからこそ、憲法9条を作って、他の人を兵器で殺そうとしないようにしようと。それを一挙に今回の混乱において、軍事を2倍、世界3番目になるような膨大な軍事費、使用しようと言っています。そういうことを考えますと、この、現在のこの問題ですね、ずっとこの安息日、ずっと続いているわけですね。もう、平和憲法はですね、いかに形だけになったといっても、それでもの、期待があったから、どんどん戦争に乗り出して相手をこういうふうに殺すということはなかったわけですよね。まあ、それで、人間が作ったものは変わると。けれども、神様が作られたからこそ、この日曜日のこの礼拝というのは変わらずにずっと神様が支えているということです。でそこで、この安息日、これは割合最近参加し始めた方もおられますから、安息日というのは何が元にあるのか、なぜ大切なのか、私たちにとっても。その大切なからこそユダヤ人はずっと支えてきたわけです。すみません。通常は大きな声出して続けてもですね、1時間ぐらい喋ったらどうってことなんで、今日はちょっと、まあ、人間も機械だからですね、一応。たまにちょっと悪い時ありますが。はい。まあ、そういうことで、この安息に、最初はこれをよく知っておられてますね。さっきも触れた。神様が第1日目に光あれと言った。第7日、6日間で、あらゆる天地万物を創造して終わった。7日目に終わって休まれた。ちょっと考えたらですよ。神様は休みが必要なんだろうか。疲れるんだろうか。人間は疲れますよね。ずーっと働いたら。だから夜だって寝なんだろう。もうすぐに参ってしまう。人間本当に文字通り一睡もしない。僕昨日、全く眠れなかったって言って必ず眠ってる。それはそういう人にビデオをつけといたら必ず仮眠してる。わかってるんですよね。その気持ちがあるだけで、うつられて寝てるわけ。私は妻の手術の時に、文字通り全く寝られないと向いたり、血だらけになったりですね、尿管がいっぱいついてるのを追っていこうとするもんだから。そしたら数日で頭が本当におかしくなってきた。眠らせないで拷問ってやって、その気が狂うと。なんか危険な状況を感じたからすぐに、まあ娘に東京に行って、あれは初めて経験だったんですね。本当に危険になるってことが分かった。本当に眠れなかった。二日も三日も、まあ。とにかくそういうことでですね、この、一番最初、安息っていうのは人間は絶対必要なんです。動物でも昆虫でさえ眠ってるって。お魚も。ところが、神様はですね、今休む必要がないはずなんです。ここの中心動画の休む、どういうことかというと、7日目も実は仕事を働かれたわけです。ですね。何したか。それは特別に分けて祝福をしたということです。それは創世記に書いてあるわけです。それが我々にとってもずっと大切なのであってですよ。とりわけ、 聖としたと。口語訳では、7日目にですね、神様はその日を聖とした。よく言うように、別によって性別分けるという意味、セットアパートという意味ですね。カーダシュというヘブライ語です。カーダシュ。聖というのは中国語の表現です。耳辺に口がついて、耳がよく聞こえるというか、そういうことから語源的に全く違うわけですね。分ける。で、安息日というのも、これは中国語の聖書の訳をそのままもらったわけなんです。日本人が作ったんじゃないですよ。で、英語ではどういう方？そのまま、サバス。ヘブライ語でサバートと言うんですね。サバート。そこで、英語もそのままほとんど取って、サバース。訳しようがなかったからですね。で、中国語ではサバスというヘブライ語を取らないで、安息日。もちろんこの発音を中国語で、中国語だったら安息日。安息日という発音になりますけども、そういう安息日と書いてですね。で、中国人はその安息する神様が安息された、休まれたというんで安息の日だと名付けたわけです。でもそれだけで決してないから、言語の間で英語でサバス。そういうふうにしておるわけです。適当に訳あったら、英語でもその訳したわけですけども、安息と言ったらですね、休んだことは本体ようになるわけです。でも本体は第7日目、祝福と、分けて祝福をしたと。だからその安息の日を守ることによって、神様の祝福、分けて守ることで、神様の特別な祝福が受けられる日ということになってきたわけです。だから今日ずっととても大事なのは、そのように確かにですね、非常な危険や困難を犯して、日曜日に集まる。これはローマの迫害時代はカトコム、地下墓所にまで集まって、まだ暗いうちから、組まない、そんなないですからね、遠くから歩いて、そしたら折々に見えるのは、真っ暗なところに東の方からですね、明けの明星が見えるというとかあるわけです。そこで黙示録にもですね、あの明けの明星の非常に強い輝きこそは、再臨のキリストを象徴してるんだ。ということで、最後にそれが出てくるぐらいです。そういうこともですね、真っ暗の中を集まるために動かして、ずっと遠くから歩いてきていたということを伺わせるわけですね。実際にそうです。この日曜日の集会の安息を守らなくなったら、だんだんだんだんと信仰が曖昧になってくるってこと。私は50年間徳島でおるわけです。それから県外にまちこち行ったりしておりますので、そういう状況を見ておりますとよくわかるわけですね。特に何らかの犠牲を払って、でも日曜日に集まるというと、またそれだけ一層の祝福がある。そうですよね。これは命がけで守ってきたことだったからです。ローマの迫害の時代に。他のことをまずして、あ、これ暇だと。暇だから行こうかというんであれば、神様のことの仕事を暇な時にする遊びと同じような次元にした。とも言われかねないぐらいになるわけなので、何でも本当に大事なことは、やはりその気持ちと覚悟というか、それで表していったと、歴史的に。そういう人たちの、いわばおかげもあって、ずっとキリスト教は続いてきた。いかなる権力があっても止まらなかった。ですね。まあ、言ったようにロシア、でもスターリンなんかは、当時のロシア正教の牧師みたいな人、聖職者を20万人も殺していったっていう。そんで根絶やしにしようとしたんですね。中国の毛沢東一派らもそういうことがあったわけですけども、たくさん殺していった。日本もそういうことがあってたくさん殺していった。それでも根絶やしにならなかったのは、神様が言わ祝福しておるからです。はい。まあ、そんなことでですね、ちょっとこのコメント欄にも念のために出しておきます。 ですね。このことに関しては、まあ最初にありますけれども、出エジプト記の、10回という規定ですね。10回読める。そこにも当然あるわけです。これもう一遍、出エジプト20章の8節から、出エジプト記の20章の8節から、ちょっと見ていただいたらわかります。ちょっと見れない人のために、コメント欄にも出しておきます。出エジプト記の20章の8節からですね。安息日を心に留め、これを聖別せよ、聖としや。分けなさいと。6日働いて、何であれあなたの仕事に。7日目はあなたの神、主の安息であるから仕事をしてはならないと。それからここで大事なようにですね、これは全部だと。奴隷も息子も女も家畜までみんなそうだと。外国から来てる人も、こんなとこに驚くべき平等性があるわけです。こんなことは日本でもですね、遠くからの来た人、シリア難民とかミャンマーの人、ほんのわずかしか入れないで、まともにほとんどいっぱい軍事費でも何でも、大金いくらでもほんとにですね、それなのに、本当にもう、まあ、ひどい扱いをしておるんですよね。こういうところはとても不思議な、こんな3000年も前のような規定にですよ、奴隷でも外国人でもですね、何でも同じように休ませるな。もう極めてそれを人々を中心に、民主的というかですね、神様、本当の神様中心だったものから人々にも中心になってくるわけですよね。で、6日の間作って、7日目に休まれ、祝福して聖とされたと。このとこですね。日曜日は特に神様がですね、祝福して聖と分けられた日なんだと。で、この大事なことを残念ながら日本人は決定的に間違って使っているわけです。単に仕事を休んで遊ぶ日、楽しんで寝転ぶ日とか、そのように全くこの意味、完全に抜き取ってしまってますよね。神様からのこの世を超えた祝福をいただく日というところから始まったのに、日本が明治になってヨーロッパの真似をして、まあ、日曜もやっぱ休むんやと。礼拝のやと。だけど礼拝抜いて単に仕事休むやと。もうそれも本当に実現されるようになったのは戦後からですね。日曜日。さらに今では土曜日休みになって。2日間連続でですね、体の休養と遊び、楽しみ、娯楽、飲んだり食べたりとかいう日だというふうに、これもほとんどみんなそう思ってるはずですね。日曜日は何の日でしょうか。それはもうのんびりして、家族と遊びに行ったり、自分で遊びに行ったり、いうようなんだ。その元は知らない、教えられてないですよね。クリスマスも、まあ、その典型ですね。クリストのマス、キリストのマスであるから、キリストの礼拝、ミサ中心なんですけども、キリスト抜きの、まあ、お祭りという感じですね。で、こういう、まあ、新教で言って聖別、これを分けておくというところを強調した感じです。こう訳と聖とするという表現で、そのまま原文のカーダシという動詞、分ける、セットアパートというのを取っています。はい。まあ、こういうふうに出エジプト記の中にもはっきりと書いてあるということです。その祝福する仕事を辞めて、神様の礼拝をするのを仕事とするというわけですね。日曜日の仕事は何か。それは休んで神様を礼拝するんだと。それは仕事、霊的な仕事。祈りを深めるというわけですね。もう一つですね、あるわけですね。聖書の中に。この安息日、日曜日をずっと守るということで、もう一つの理由。それは、 神明記の5章の12から、神明記の5章の12からです。これもコメント欄に入れておきます。神明記の5章の12からですね。コメント欄に入れます。神明記の5章の12から15。ページ数から言えば、新教略では、289ページですね。289ページにあります。ですね。安息日を守ってこれを聖とせよ、聖別せよと。で、さっきと同じようなこと。どれもね。それがもう一つ大事な、15節に大事なことがあるわけです。15節。ですね。289ページ、旧約聖書の方ですね。5章の10。それは、あなた方はかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主ヤウェが力ある御手と身腕を伸ばして、あなたを導き出されたことを思い起こせと、覚えと。原文ではこれは最初に出てくるんです。わかる。思い出す。覚えよと。15節。日本語に訳すとずっと後の方に出てくるんです。強調点が前から何度も言ったように、ずれてしまうんですね。5章の12。それぐらい5章の15です。だから、英語訳なんかだったらですね、remember がまず来てるわけ。remember that you were slaves in Egypt. And that the Lord your God brought out of there with a mighty hand. And an outstretched arm. まあそういうふうにですね、まず remember。思い起こせ。ということは先に出るんで、この力があるわけですね。あなたはかつてエジプトの国奴隷、あれ奴隷のことか何とか何とか、で、やっと思い起こされるのは最後に出てきますよね。こういう点で日本語だけではどうしてもですね、不十分になる。力が伝わってこないわけですね。Remember! Remember Pearl Harbor っていうんですね。真珠湾のことを忘れるな。思い起こせ。覚えておけ。っていう感じでありますけども、ここは。Remember! あんた方はエジプトで奴隷だったじゃないか。それと同じように私たちは、リメンバー、あなた方はかつては罪の奴隷であったではないか。これはパウロがよく使っている表現ですね。私たちは罪に縛られてる。ずっと縛られてる。いくらお酒でごまかそうとしても、遊びでごまかそうとしても、どっか外国と旅行に行って綺麗なの見たとしても、その、どんなにしても消えない。人間はどうしてもそういうふうに罪っていうから縛られて逃れないのを、だからこそ神様と同じご性質と力を持ったお方が来られて、全部の罪になって死んでくださるという、神だけができるような無限大の大きな仕事をされたわけですね、十字架で。まあこういうふうにですね、Remember that you were a slave in the land of Egypt。 こういう言葉の力ですね。まあ、こういうことを直接にですよ。ヘブラ語の表現わからんでも、こうした聖、外国の言葉では、言語、ラテン語、ヘブライ語、ギリシャ語の表現をよく映せるわけです。日本語よりはるかに。そういうことの本来はですね、外国の人は考えてる考え方、心の情感をほんま受け取るために外国語って言うそうという。それは元の本来一番根源にあることですよ。 今はなんかとお金儲け、経済的な目的のために、就職活動のために英語が必要なんだ。そればっかり言ってるという感じになってきたんですね。だんだんとそういうふうに本当の良きものから遠ざかろうとしている傾向があるわけです。ですね。このように、だから十字架ということとこの日曜日結びついているわけです。私たちがこの安息をするのはですね、神様の祝福。で、その祝福の最たるものはまた十字架の罪による束縛をずっとやって逃れられないんで、許していただけなかったものを許してくださる日だと。これは改めて思い起こす日なんだと感じて。そして新しい命をいただく。それはまた日曜日、イエス様の復活という。そういうふうに、この、なぜ日曜日休むのかっていうことは、聖書にはきちんとも書いてあること。誰か私の考えとか意見、こんなもんじゃないんですよね。神様のご意志がこの旧約から3年の前からずっと書かれてあって、誰が消そうとしても消そうとしても消すことはできなくて続いてきたわけです。それで、少し前に、漫画になってよく読まれたと。岩波の本であった時には、本当に誰も見なさしなかったのに、漫画にした途端に非常によく読まれるようになったっていう本があったんです。私もどんな風に描いてるかちょっと見てみたこと。その中の一つで、ちょっと最近そのところを必要あって見返してみよったら、世の中の人は二通りある。何か使う一方の人。何かを常に生み出そうとしている。使う一方っていうと、飲んだり食べたりする。遊ぶ。みんなこれは、誰かが作ってくのを食べ、飲んで。遊ぶ服でも何でも誰かが作る。何かを生み出そうと提供しようとしないと。なんでなんかそういう生き方って非常に多いと思います。うっかりしたら誰でもそうなる。で、何かを生み出すというのは、従来のあの農業というのは典型的なものですね。今はすごい、もうコンピューター導入してる。大きな敷地にですよ。世代でも積もらないとかいうふうな、そんなの農業みたいなものができて、ほらもう農業とは言えるかどうかですね。土に触らない農業。土に触って初めてその食感とか超えてる、痩せてるとか、水しめ具合とか、虫がおるとか、いろんな雑草がどんどん入ってくる。その抜きと抜くても入ってくる。肥やしやったらどんどん違う。やらなかったらダメ。水がやらなかったら枯れる。いろんなことがわかるわけです。とか、土使わないで栄養液パーっといって、二酸化炭素の量もして、日照量もコンピューター制御する。そんな本当に農業なのかという感じがしますよね。私は山でですね、もう50年、60年、70年と山の狭いところを耕したり、草抜いたり、木を切ったり、木に登って、どこと。それ、様々な虫や植物や雑草やら、ヒビやら何とか、怪我したり落ちたり、いろんな目にあってきたけど、そういうことがですね、いろんな体感的に学ぶわけですよね。土がどんなに大事かと。小さいものが良いものを残していると。大規模になるほど、こういうふうなものが消えていくわけですよね。お金儲けはどんどんできるけども。で、こういうようなことで、いろんなことがだんだんだんだんと大きくなっていく。変わらないことですね。そういう気も何も変わって変わらないのがこの、生み出すということなんですけども、何を生み出すかというと、あと寝たきりの人を生み出しているのか。これもらう一歩、消費する一歩だと。ならずと寝ないとかありますけれども、ここでもしその人が勝浦義明さんのようにキリストを信じたときには、寝たきりのままで絶えず祈るという時間がたっぷりあるが、祈りによって神様の祝福を誰それを思い出し祈る。そこに生み出すということになる。霊的。それは水野源道さんもそうですね。もう動けない。車もない。車椅子もない。もう毎日狭いところで、お料理たち。物も言えない。 普通なら受ける一方、消費する一方であったけど、ひとたびキリストを本当に信じたらですね、そこで言葉もならないけど、口の動き、目の動きで、口も自分から目の動きで読み取ってもらったら、それが生み出していくと、不思議とですね、良い働きをしたと。それと同じことはそういう目立つようなことはなくても、祈りっていうことこそはですね、万人が生み出すことができる。ということですよね。本当に誰かのためを思って祈ったら、そこにですね、神様の祝福がある。どんなに少なくとも祈ったら必ず神様の愛であり、真理であるからです。目で見える結果はできなくても、わからないようであっても、必ずそういうことは、少なくとも自分の中で言うことが起こるわけです。誰かとも心から祈ったら何か、その人と神様両方愛する、心を注ぐということになるからですね。逆に憎しみを持つほど自分もダメージ。相手の方憎しみ憎しみですと相手もダメージ。憎しみの人無視あっておるのはすごい目で睨むんですが、相手やってるのもやっつけたろ、あれは逃げ出す。そういうことで、ね、本当に祈ってたら悪いこと言った人とはパッと出会っても、ですね、逃げたりしないわ、あ、祈ってる人来たと。そういう目で見れば、この祝福、その仕事をしたように、私たちもまた、日曜日、休んで、そしてこう集まって、これも仕事ですね。少しでもみんなのために、だから最初に参加者に名前を呼ぶということも大事なことで。声を出すことによって、この、こういうの上でなんか黙って本当に参加してもさえわからない。だからできればですね、前も言いましたけど、もう声を届けるっていうのが大事なのかな。
あ、先生すいません。画像が、止まっているみたいなので、はい、音声優先に来ていただけますか。
画像が止まって音声は聞こえるでしょ。音声は聞こえますか？
音声は聞こえます。
はい。でもう少しですから、いいです、それで。そういうことですので、この点は、今の私たちととっても関わりがあることですね。私だって、そのうちに動けなくなって寝たきりになるんですよ、多分。まあ、事故かなんかで、あるいは脳の異常で突然倒れてることもあるかもしれませんが、わからないですけども、でも寝たきりになって前に1年余り前に入院して非常に苦しかった時に祈りはできると。自分の病気癒してくださいと苦しいがとともに他の人のことを思い起こすと。祈りの友の方、県内外の方々のこと。一人一人名前、その人の表情を見つめて祈ると。そこに集中して祈ると。まあ、サーチライトを照らすたちように心を集中して誰かを思い出してそこに祈ると。そのように、誰でもだんだん弱ってくるわけですね。そこでもできる仕事は祈りだということは、まあ昔からよく言われたことで、実際にそう思います。だんだんとそういう時私自身もですね、近づいてきつつあるのがわかるわけですね。山なので、自分の体力が以前ならずっと上に走り登れたものが、前も言いましたように、家まで走り登るのがやっとだと。でもこれをまあ、鍛えとる。だからまあですね、もっともっと若い人は何か荷物持って、軽い荷物持ってたり、もう、文字通り会えへんで会いたい。文字さえが、そんなにしんどかった。私こんなとこ、登ったことないから、勘弁してるの。もう本当に会えであり。これはやはりですね、毎日。私の妻も、他の能力、いろんな点で弱ってきてても、なんとか登れるって、本当に毎日登れて感謝してるんですね、連れて帰るときに。使ってたら、少しでも、なんか祈ることもですね、神様を仰ぐこともその力も使ってたら衰えないと。そういうことのための日曜日、週間、日券、あ、神様忘れたと。もう参加して、また再び新たに思い起こして、あ、罪の奴隷が解放されたし、祝福をされた日なんだと。そういうことを思い起こして、みんなと皆さんと一緒に祝福を受けるということですね。そういうことであり続けたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは、メッセージを心に留めるためにしばらく、黙想をしてください。